舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由佳がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。観光振興課より塩見恵里さん、坂井谷翔太さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はお二人お越しいただいております。まずは今年海軍舞鶴鎮守府開庁120年ということで、まずこちらについて坂井谷さん教えていただけますか。
はい、今年海軍舞鶴鎮守府開庁120年ということで、そもそもあの舞鶴鎮守府とは何やということなんですけど、鎮守府っていうのは海軍の拠点のことで、その明治時代に、横須賀、呉、佐世保、して舞鶴の4地区に、海軍の拠点として設置されたものが、鎮守府と呼ばれるものです。
はい、
舞鶴には1901年明治34年に舞鶴鎮守府が開庁されまして、で今年2021年は鎮守府が開庁してから120年の年です。あの初代の司令長官はあの肉じゃがでおなじみの東郷平八郎さんがあの初代司令長官を務められたんですけど、
はい、
その鎮守府ができたことによって特に今東舞鶴の街並みはつまり小さな漁村だったのが一気に街が出来上がったりだとか、日本のこの近代化にも大きく関わってきたことなんで、今年はその開庁120年にちなんださまざまなことをこう開催していきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ということで今ね坂井谷さんからご紹介がありました。この鎮守府というのは海軍の拠点のことで日本には4カ所あるということですね。はい、横須賀、呉、佐世保、そしてこの舞鶴ということで、舞鶴には1901年に開庁されてちょうど今年で120年を迎えるということで、はい、記念に今年は何かしようかなというふうにいろいろ計画してくださってるんですが、残念ながら、ね、はい、コロナでなかなかという感じではあるんですけれども、はい、もうそんな中今日はねデジタルスタンプラリーっていうんですか、
はい
はい、そういったものが企画されているということで、まずは地図を、
はい
はい、アプリで、
はい、アンブラマップという、うん、現代の地図と昔のその地図を、見比べてタイムトラベル感覚で街歩きができるような、アプリがありまして、その中で今年舞鶴も京都舞鶴町探検マップという、そのアプリの中に舞鶴市の地図も入れていただいて、うん、西舞鶴も東舞鶴も舞鶴の今の地図と昔の地図と見比べるような体験ができるものを導入しました。
はい、ということで、アンブラマップというアプリ私知らなかったのでね、この度初めて知ってダウンロードしてみたんですけれども、現代の地図と古い地図を見比べて、はい、タイムトラベル感覚で街歩きができるようなアプリになっているということなんですね。はいはい、でこれちょっと私ダウンロードしてみたんですけどね、なんか いっぱい出てくるんですよ。この舞鶴だけでもいっぱい出てくるんです。
はい、
京都舞鶴海軍鎮守府120年記念、このなんだろう、西舞鶴鎮守府エリアと田辺城城下町エリアに分かれてるんですかね。
はい、そうですね、はい、うん、ね、その西舞鶴っていうのが、うん、細川雄斎が去年大河にも出とった細川雄斎が築いた田辺城の城下町として発展しまして、その、発展した西舞鶴の町並みが体験できる、江戸時代から明治時代までの、古い地図8枚をこの中に入ってまして、はい、それだけの時代が体感できます。
いや今ちょっと開いてるんですけどね、地図これ資料館とかで見たことあるようなすごい古い地図が、
はい、
カラーで綺麗に見ることができる、
はいはい、そうですね、 C にあるものから、うん、一般の方にちょっとお貸しいただいたものまで、
はい、でこれなんか矢印みたいなボタンがあるんですけど、これを押すと今の地図に切り替えができるんですね。
そうです、はい、矢印を押すと、はい、切り替えれますし、うん、その下の 何枚か3枚ぐらいこう地図が重なってるような絵のものを見ると、うん、あのいろんな時代の地図を選ぶことができます。
あ、本当だ。へえ、面白い。これ歴史好きなかったらたまらないんじゃないですか。
そうですね、はい、で GPS 機能とかあるんで、うん、自分が今立っとるところが昔の地図、うん、昔やとここが堀の中やったとか、なるほど、そういうことまで体感できます。
すごい面白いですね。これタイムスリップした気分になりますね。
はい、
でこの投稿っていうボタンあるんですけど、これ何ですか？
ね、これは、今から
今から
ちょっとまた、はい、うん、やっていこうと思うんですけど、後々例えば皆さんがここ面白いよっていうところを、うん、こう投稿していって、どんどんポイントが増やしていけるようなことも考えてます。
今はその舞鶴市が入れた見どころポイントみたいなのが見れるようになってるんですけど、うん、例えば今舞鶴市が知らない市民さんが見つけた面白いところもポイントとして、まあ、投稿で登録させてもらったりして、どんどん見どころ増やしていけたらなって思います。
じゃあこれ市民の皆さんの力でどんどん充実したマップになっていきそうですね。
はい、
まあ、もちろん観光客の方も投稿できるんですかね。
もちろんです、はい、
ね、いろんな方の視点でこの地図を完成させていってほしいですね。
そうですね、はい、
はい、ということでこの、ね、面白いアンブラマップというアプリがありますので、はい、興味のある方はぜひダウンロードしてみてください、
はい、
それではここで1曲お届けしたいんですが、リクエストいただいております。どんな曲ですか？
はい、隣のトトロの歌だった散歩という曲で、まあ、皆さん歩いてくださいというメッセージを込めてよろしくお願いします。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私、長野由香がお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は観光振興課より塩見さんと坂井谷さんにお越しいただいておりまして、今年ではちょうど海軍舞鶴鎮守府が開庁して120年ということで、アンブラマップというアプリでこの昔の舞鶴の古い地図を見ていただけるというお話、先ほどね、田辺城城下町エリアでは約420年前の田辺籠城戦の時の領軍の配置図に始まり、江戸時代から明治時代にかけての田辺城や城下町を描いた古地図8点がご紹介されてますよというようなお話お聞きしましたけれども、東舞鶴エリアも地図になってるんですね。
はい、そうなんです。東舞鶴地区は13枚の古地図を使っておりまして、で、海軍舞鶴鎮守府が先ほど、まあ、開庁されたということで東の方に開庁されたんですけれども、まあ、当時の最先端の技術と膨大な予算が投じられたで整備された東舞鶴の町並みを、散策していただくことができる形になっています。で、はい、今回は、まあ、海軍舞鶴鎮守府開庁120年記念ということもあって、うん、この東舞鶴地区の13枚の古地図の中の一つ、うん、1936年に発行された新舞鶴市街地図っていう地図の一つを、うん、を使ってデジタルスタンプラリーの開催を予定しています。
はい、ということでね、この古い地図、東舞鶴地区は全部で13枚あるということなんですが、その1枚がスタンプラリーになんとなっているということなんですね。
はい、
こうデジタルスタンプラリーということなので、私たちがイメージするようなこうハンコを紙に押していくやつではなくて、はい、このアプリの中でスタンプが押していけるって感じなんですかね。
はい、スマホを使っていただいて、うん、先ほどのアンブラマップの中にそのスタンプラリーの地図も出てきますので、はい、そちらを使っていただいてスタンプラリーを行っていただくという形になってます。
はい、
スタンプラリーの地図を見てると、うん、こうポイントがあるんですね。それをタップしていただくと、うんうん、こうポイント達成みたいな形になって、どんどんこうポイン紙にハンコを押すようにポイントが溜まっていく形になってます。で今回はですね、うん、まあ、コースを2種類用意しておりまして、はい、1つはブラッと1時間コース、だいたいそのスタンプポイントがその地図の中で20箇所ぐらい用意させてもらってまして、はい、1時間ちょっとで 回っていただけるかなという、ちょっと初心者さん向けのコースが一つ、あともう一つはコンプリートコースといいまして、東の市街地には、まあ、軍艦通りっていう軍艦の名前が付けられた道がもちろん今でも残っていると思うんですけれども、はいはい、うん、その軍艦通り33本、
そんなにあるんですか、
はい、たくさんあるんですよ。それをこう全部巡っていただくっていう上級者向けのコース用意してさせてもらってます。だいたい2時間から半日はかかると思うので、うん、すごい元気のある方はぜひチャレンジしていただきたい上級者向けのコースになっています。
はい、ということで、まあ、お二つご紹介いただきました。まずはブラッド1時間コースということで、だいたい1時間くらいで回れる初心者向けのコース、そしてコンプリートコースということで、全部で33箇所のスタンプポイントがありまして、まあ、長ければ半日ぐらいかかるんじゃないかなというような、くろうと向けのコースがあるということですね。これ1日で回りきらないとダメなんですか？
いえいえ、そんなことはなくて、うん、スタンプ貯めたスタンプがリセットされることは、ま、アプリをアンインストールとかしない限りはないので、うん、例えば今日は半分ここまでって決めていただいて、うん、ちょっと疲れたから次の日にしようかなとかっていうのは、全然やっていただけるんです。はい、でスタンプラリーの期間が、はい、まあ、初めは5月1日からで予定してたんですけれども、緊急事態宣言の影響で緊急事態宣言解除後から、うん、今年の12月28日までやってますので、もうゆっくり進めていただけたら全然大丈夫な形になってます。
はい、ということで12月までされているということで、はい、全然急がなくても大丈夫そうですね。
そうですね、はい、
はい、そしてこのスタンプラリー5月1日から始まってるはずだったんですけれども、京都府にはね緊急事態宣言が発令されまして、でどうやらですね、この緊急事態宣言今ね京都と大阪、兵庫、東京の4都府県に出てるじゃないですか。これが11日までだったんですけれども、今月末までに延長になるということがどうやら今夜にもまあ正式に決定しそうな雰囲気
ですね、
ということなので、このスタンプラリーが始まるのは6月からということになりますかね。
そうですね、濃厚ですね。はい、
で楽しみがちょっと先に伸びてしまいましたけれども、こういったものがあるということでね、すごくいいと思います。密にならないじゃないですかこれ。
そうなんです、そうなんです。集まってたくさんでっていうことじゃなくて、うん、もう自分のペースで好きな時にできるので、うん、はい、もうこのコロナ禍でもいつでもやっていただけるということで、ぜひぜひ。
いいですよね。
あと、はい、うん、クリアしていただいたらプレゼントも用意しておりまして、これがね結構可愛いんですけれども、うん、今日実物持ってきてるんですが、
何何、
はい、1時間コースだと、うん、会長記念の限定ポストカードを、3種類のうちからランダムで1種類、あと、歩き回って疲れた後に効くサイダー
嬉しい、
はい、あとですね、うん、コンプリートコースでですと、まあ、結構チャレンジしていただくコースになるので、うん、クリア認定証限定柄入りの範囲認定証を出させてもらって、あとですね先ほどのポストカード3種類あるんですけれども、そのうちの1種類ではなくて全てセットにしてお渡しする予定になっております。であとはまあサイダーですね、こちらもお渡しできるので、うん、プレゼントがすごい結構可愛いデザインになってますので、海軍好きの人とか、うん、あとはレトロ可愛いをテーマにした、カードになってますので、そういった可愛いものが好きな方にもぜひ手に入れていただけたらなというものになっております。
はい、ということでこのスタンプラリーですね、1時間コースそしてコンプリートコース、いずれもプレゼントがご用意されているということで、これも全員漏れなくもらえるんでしょうかね。
あ、そうですね、はい、クリアしていただいた方は皆さん受け取っていただけます。受け取り場所が、うん、舞鶴赤レンガパークの市政記念館の受付になりまして、空いてる時間が、まあ、午前9時から午後4時半までの間なので、その時間の中でには限られるんですけれども、はい、皆さんこちらまで来ていただいたら受け取っていただける形になってます。
なるほど、これは土日も空いてるんですね。
あ、はい、土日も空いてます、はい、
その時間だけ守っていただければ、はい、はい、受け取っていただけるということですね、
はい、
いやこのスタンプラリーね、 順番決まってないですもんね、どっから回っていただいても、
はい、そうなんです、はい、そうなんです、
いいですし、はい、で別に1日で回っていただいてもいいですし、何日にも分けていただいても、12月までやってますので、はい、もう全然急ぐことないですし、まあ、ご家族だったりご友人だったり、まあ、じっくりある散歩がてら回っていただくと、はいはい、この地図がねすごい面白かったのが、あそうだ、この地図の見どころをお二人からそれぞれ聞いてみたいな。
お、はい、見どころですか、
うん、どういうことを気づきました。
そうですね、うん、ポイント、スタンプラリーのポイントはたくさんあるんですけど、ポイント以外にも、うん、要は昔の地図を使ってるので、その普通のこうお店とかもこの時代からあるんだみたいな発見があったりして、うんうん、それが面白かったですね。
今ももちろんそのずっと続いてる人気のお店が、あ、こんな昔から営業なさってたんだと、
はい、
いうような発見がまず一つ面白いということですね、はい、坂井谷さん何か気づかれたことありますか。
はい、まあ、その、まあ、コースの話にもなるんですけど、ブラッド1時間コースでは昔鉄道だったところが今遊歩道になっとるんですけど、そこをまあ歩いていただくようなコース設定考えてまして、まあね、当時鉄道が走っとったところを歩けるっていうのは、まあ一つ面白いのかなっていうのと、まあ、あとは先ほどもありましたけど、結構、まあ、病院だったり、うん、郵便局とかが実際今も昔もこの時から今の場所に郵便局としてあったりするので、あ、まあ、そういったことが発見できるのがすごい面白いなと思います。
はい、きっとね、このアプリ見ながら知らなかった舞鶴が知れるんじゃないかなというふうに思います、はい、今ねこの若いお二人からもそういう意見が出たので、きっといろんな世代で違う気づきがあるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひぜひ街歩きしながら気をつけてね、安全に、ずっとスマホばかり見てたらダメですからね。
そうですね、
はい、安全に気をつけながら楽しんで歩いていただきたいなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。なこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたりのコーナーをお届けしております。本日は観光振興課塩見さん、坂井谷さんにお越しいただいておりまして、今ねこの舞鶴鎮守府開庁120年、軍艦通りスタンプラリー、あ、デジタルスタンプラリーについてお話をお伺いしております。それぞれからね、こう見どころも今お話しいただいたんですけれども、具体的なコースも聞いていいです。この1時間だと大体どの辺になるんでしょうか。
は
い、
先ほどちょっと言ったその遊歩道、昔鉄道だった遊歩道と、うん、まあ、駅の共済病院とか駅の方まで、うん、赤レンガパーク付近から駅の方まで、うんうん、まあ、コースが設定されとるのと、あとは駅前の三条通りを、
はいはい、
駅前から、まあ、国道大門通りまで歩いていただいたら、うん、八島通りとか三笠通りとか軍艦の通りながあるので、
ね、はい、
そんなスポットも考えてまして、まあ、そのあたりちょっとあんまり言い過ぎるとあれなんで、
なるほど、
そのあたりで
だいたいざっくりあの辺ですね、
はい、あの辺一周1時間ぐらいです。
あ、なるほど、はい、それだったらまあまあいけそうな気がしますけど、コンプリートだともっと範囲が広くなる。
そうです、その33箇所が結構東舞鶴の市街地全域にわたって通りの名前がついているので、
はい、
結構頑張って歩いていただかんなんかなと。
端はどれくらい行くんですか。で、ね、
今スシローじゃない、かっぱ寿司とかの太陽堂とかある、はいはいはい、うん、あの辺りまで東の方の先はあるんです。
だいぶ歩きますね、
はい、で反対側西川の端っこは、うん、
二つ井の郵便局、
はい、
あ
の辺りまであるので、はい、まあでも行けると思います、
はいはい、ね、1日で回らなくてもいいということなので、はい、何日かに分けてスタンプ貯めていただいてもいいですし、はい、もうお天気の良くてやる気のある日は一気に回っていただいても、だいたい半日くらいで制覇できるんじゃないかなというような、
は
い、
まあ他にもいろいろこうそのスポット以外にもいろんな面白いその昔の地図と見比べたら面白いポイントがあるので、うん、まあ、そんなのも見ながらブラブラ歩いていただきたいなとは思うので、うん、まあ、気長に 12月まであるので歩いていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、この緊急事態宣言がもしかしたら延長になるんじゃないかという中 でこのゴールデンウィークも皆さんね、我慢我慢だったんじゃないかなと思うんですが、まだこうちょっと外出しにくい時期ではありますけれども、この舞鶴市内をお散歩することは全然いいんじゃないかなって思うんですね。でこういったスタンプラリーをしながら、昔の地図を見ながらこの街歩きをするっていうことが多分ね、脳の活性化にもつながりそうですよ ね。こう体も動かすし、散歩で、うんうん、で頭も使うし、で舞鶴にいながらすごく健康的に過ごせるんじゃないかなっていう感じがします。はい
はい、勉強にもなりますし ね、
はい、でスタンプ集めた方にはプレゼントもあるということですので、はい、ぜひチャレンジしていただけたらなと思います。でこれ、市政記念館に持っていくんですね、はい、そのスタンプ貯まったよっていう画面を、
はい、スタンプが貯まったら、うん、まあ、受け取るボタンっていうのが出現するんですけれども、そちらのボタンを押さずに達成しましたよっていう、達成おめでとうございますっていう画面のまま持ってきていただいたら、うん、大丈夫なんです。
市政記念館で最後確認をしないといけないので、その画面を。
なるほど、受け取るを先に押しちゃうと、
押しちゃうとリセットされてしまうので、
それは困る。
はい、その状態で市政記念館に来てください。
はい、ということで、そのスタンプを集めるクリアすると受け取るっていうボタンが現れるということなんですけれども、はい、それを市政記念館のスタッフさんに見せる前に押しちゃうと、なんとリセットになってしまうと。
そうなんです、
ということなので、このボタン押さないようにだけ気をつけてください。はい、はい、そこだけ注意していただいて、
はい、注意して、そこだけは注意して
ください。はい、あと何か気をつけることありますか？
そうですね、やっぱりその歩きスマホは先ほども言っていただいたんですけど、うん、危険ですので、ちゃんと立ち止まって風景を楽しんでいただけたらなと思っています。
はい、そうですね、
はい、
自転車も危ないですけど、歩きながらのスマートフォンも、ね、危険ですの です、ね、ちょっと難しいですけどね、この街歩きしながらアプリを見るっていう仕組み上、
はい、
見てはしまうんですけれども、この見ながら歩きずっと歩くのは危ないので、立ち止まって確認をしていただくようにお願いしますということですね。
はい、
あとこういうのってね、夢中になると結構水分取るの忘れちゃったりするので。
そうですね、夏は特に、
ね、
水分補給
は熱中症とかも気をつけていただいてね、はい、これからの季節こまめに水分補給して、はい、もしちょっと疲れたら休みながら楽しんでいただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、この軍艦通りデジタルスタンプラリーは、緊急事態宣言が解除になった後スタートする予定となっております。でこれ期間が12月28日までありますけれども、このアンブラマップ自体もこの期間で終了なんでしょうか？
いや、その舞鶴、舞鶴の地図、西舞鶴東舞鶴の地図はこれからも12月以降もある予定ですので、はい、たまたま陳情120年なのでスタンプラリーは12月までやりますけど、
はい
はい、地図はいつでも見ていただけます。
はい、ということで末永く使っていただけるアプリになっている、はい、ということなんですね。ぜひこの機会にアンブラマップで検索していただきまして、インストールしていただくようお願いいたします。ということで、本日のゲストは観光振興課より塩見恵里さん、坂井谷翔太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。